私たちは神様の愛に応えて礼拝を捧げます。そして神様に喜ばれるために、教会を作り上げるためにイエス様にお仕えしていきます。コリントの信徒への手紙は、どうやって教会を作り上げていくかを私たちに教えてくれる手紙です。この手紙を書いたのは伝道者パウロたちです。伝道者パウロたちはコリントというギリシアの町に行き、イエス様のことを教えました、伝えました。そしてコリント教会が生まれた後、その信仰の群れが生まれた後、彼らは次の伝道の地へと旅立ちました。しかし引き続き手紙によってアドバイスをし続けたのであります。コリントの信徒の手紙第14章、そこではコリント教会で捧げられる礼拝がバラバラになってしまっていて、その問題を解決するためにどうしたらいいかを助言していました。そこで大切に語られるのは、教会の目的は何か、教会に仕える者たちの共通の目的とは何かということでした。第14章を改めて読んでみると、重要なところで繰り返される言葉があります。教会の目的とはこれだ、はっきり示すために語られている言葉があるのです。作り上げるという言葉です。実は第14章の3節から始まり、複数回この言葉が使われていき、今日一緒に読んだ箇所26節の後半でも、その言葉が語られていました。このようにありました。すべてはあなた方を作り上げるためにするべきです。パウロたちがこの作り上げるという言葉を使うとき、大抵はその作る目標は教会、あるいは教会の仲間たちのことを作り上げていく、そういうふうに互いに作り上げていくというふうに書かれてあるのです。私たちの目的はそのように教会や教会の仲間である誰かを作り上げていく、そのように言うことができるでしょう。さて、この作り上げるという言葉を少しじっくり吟味したいと思います。聖書の元の言葉で、今日はちょっと元の言葉であるギリシア語カタカナで言ってしまうんですが、オイコドメというふうにこの作り上げるという言葉は、言うことができます。オイコドメ、実はこの言葉、家という意味が含められている、家を作り上げるという意味をもともと持っていたわけです。聖書の元の言葉ギリシア語で家っていうのは、実はオイコスって言います。オイコドメの中の一部、オイコス。ところで皆さん、オイコスってどっかで聞いたことあるなっていう人いませんか？ちょっと手を挙げてみてもらえます。あ、結構いますね。嬉しいです。ですね、あるヨーグルトの名称になっている。ですね、私さっきコンビニで見てきたんですけれど、ちゃんと売ってました。あのオイコスってこれです。これ家っていう意味があるんですね。家庭で愛食されるように、その名をつけた、あるいは追い越していくっていう意味を込めてオイコスっていう名をつけられたそうです。ちょっとこれは配信後でアーカイブに残すときはカットしなきゃいけないかもしれないんですが、ちょうどあったので買ってしまいました。皆さんもコンビニ行ってこれ見たとき、あ、これ聖書の家っていう意味がある、そして作り上げるっていう意味はこのオイコスって言葉が込められてるんだって思い出してもらえればいいと思います。教会はまるで家を作り上げていくように、みんなで協力して教会を作っていく、教会という信仰の家、信仰の家庭を作っていく。パウロたちは繰り返しそれを伝えていたんです。皆さんは、家を作る体験というのはあまりしたことがないかもしれません。しかし みんなで協力して大きなものを作る体験や自分自身で何かを作る時の経験あると思います。その際に必ず使うのは道具だと思います。私はですね、ものを作るのが得意ではないのですが、結構好きな方なんですね。子どもの頃はですね、家の倉庫、それは祖父の倉庫なんですが、おじいさんにその倉庫にある道具の使い方を教えてもらって、いろんなものを作ることがありました。まあ、小学校の頃などそれで、竹の道具で弓作ったり、あるいは竹を使って道具で切って弓を作ったり、秘密基地を作ったりした。そういう時にもう倉庫の中の道具をありとあらゆるものを使って、時に怪我をしながらも楽しく、そして秘密基地なんかになると仲間と協力してギコギコものを使って作ったりしたものです。一つ一つのその時道具の役割を私たちは知らなければいけなかった。あるいは何か大きなものを建てるならば、チームの一人一人が役割を担わなければいけなかった。教会に集う私たちはまるでその道具のようなものなのです。一人一人が実は神様から与えられた役割を持っている。そして一人一人が実はかけがえのないものである。家を作るとき、道具はそれぞれの役目を果たさなければその家作りは成り立たない。そしてドライバー一つ一つに目的があるように、それぞれがかけがえのない役割を持って、それと同じように私たちも実は神様に役割と目的を持って作られていた。今日は旧約の創世記の聖書の御言葉も共に聞きました。実はこの聖書の初めの書においても神様は私たちを目的役割を持ってお作りになったこと、一人一人に一つ一つに目的を持って作られたことが記されていた。創世記第一章、これは私たちことあるごとに振り返る箇所となっています。まさに世界が作られた根底、私たちが神様にどのように思われているかをはっきり示すかの出来事、そしてはっきりと示す聖書の言葉となっている。先ほど読んだ時を思い出してみれば十分だと思いますが、父なる神様はこの世界を6日間かけてお作りになった。すべてを一瞬でパチンと作るわけではなかった。一日一日丁寧に時間を置いて作られた。そしてそれぞれにそのものらしさをお与えになった。地、海、それぞれの種を持つ実をつける木、星、鳥、それぞれの獣、家畜、土を這うもの、それぞれに神様の思いに従って、まるで設計者のデザインに従ってものが作られるようにこの世界が作られたということです。そしてそれぞれの生き方で、それぞれの在り方で生きていくことで、作られたものは神様を褒めたたえることになったのです。神様はその作られたもの一つ一つをじっくり見て、よしとしてくださった、喜んでくださった。ああ、なんか鳥が飛んでる、素晴らしい、魚が泳いでる、あ、素晴らしい、そういうふうに私が作ったんだ、そういう世界になっていくように私が考えたんだ、それに従ってくれてありがとう、それぞれの作られたもの嬉しいよって思ってくださった。また同時に創世記第一章には、父なる神様は人間も、私たち人間もお作りになられたと記されている。人間には 他の作られたものにはない大事な役割が与えられた。それは神様と似たものとされたということです。つまり神様が語ることを聞き、そしてお答えするもの、さらに言えば神様の思いを知るものとして作られた。家作りの例えで考えてみましょう。家を作るときには設計者の考えていることを分かった上で大工たちが家を作っていくことになります。特に大工の棟梁と呼ばれるようなリーダーは設計者の意図、考えをしっかり掴んだ上で周りの大工たちをリードしていくことが必須となることでしょう。もしかしたら人間はそのような大工の棟梁のような役割が与えられていたのかもしれない。この世界が神様の思うような形で、姿で、あり方で進んでいけるように、神様の思いをちゃんと汲み取っていくものとして私たちは作られた。では私たちは神様の思いをすべて知れるのかというと、それは簡単には言うことができなかった。それこそその私たちの罪の様子、神様の思いが分からなくなる様子は創世記の第3章のところで記される、私たちが罪を犯し神様から離れてしまった出来事によって教えられていきます。私たちは神様の思いが分からなくなった、自分の考えにとらわれて主なる神様の目的から離れて自分の考えを優先してしまうようになってしまった。罪、そのように私たちが主なる神様から離れてしまうこと、罪を私たちは持つようになってしまった。まるで設計者の意図を無視して自分の思い通りに他の働き手を利用してしまうような建設者、大工のようになってしまう。あるいは自分に与えられた役目を果たさない大工道具のようになってしまう。実はコリント教会でもそのように自分の思いにとらわれて他の者たちを差し置いて他の者たちより自分を高めようとして礼拝に集う者がいたようです。ある者が予言、まあ、私たちの教会で説教をしていた時に他の者が同時に予言をしてしまうことがあった。ある者が異言、言葉にならない神様を褒めたたえる賛美でしょうか、それを発している時に自分もできるぞというかのように続けて、そして同時に異言を語ってしまう者がいた、などなど、もう礼拝が混乱しバラバラになってしまった、カオスになってしまった。しかしそれではどうだろうか、教会をさらに作り上げていくことにそれは良くないのではないかと。そうではなく、神様から与えられた予言も異言もそういった賜物も一つの目的のために、教会を作り上げるために、皆で学び励ますために行っていくべきではないかとパウロは伝えたんです。コリントの信徒への手紙1第14章26節から共に聞いてみましょう。兄弟たち、それではどうすればよいのだろうか。あなた方は集まった時、それぞれ詩篇の歌を歌い、教え啓示を語り、異言を語り、それを解釈するのですが、すべてはあなた方を作り上げるためにすべきです。異言を語る者がいれば2人かせいぜい3人が順番に語り、1人に解釈させなさい。解釈する者がいなければ教会では黙っていて自分自身と神に対して語りなさい。予言する者の場合は2人か3人が語り、他の者たちはそれを検討しなさい。 座っている他の人に啓示が与えられたら、先に語り出していた者は黙りなさい。皆が共に学び、皆が共に励まされるように、一人一人が皆予言できるようにしなさい。預言者に働きかける霊は預言者の意に服するはずです。神は無秩序の神ではなく平和の神だからです。さらに続けて34節からは、婦人が家で夫に質問をする形をせずに、礼拝の中で質問をするようなことはしないようにと語られているところがあります。これも一人一人が与えられた役割を思い、教会を作り上げるという目的を優先にする、そのことを思い起こしながら読み解いたら良いと思われる言葉です。教会で夫に質問を家で後でしようって思わずに、自分の知りたいことをバンバン質問してしまい、おしゃべりとは言わないですが、おしゃべりのように夫人がたくさん話してしまうというような出来事があったのかもしれない。それで礼拝が中断されるようなことがあったのかもしれない。しかし教会が作り上げられるためには、それぞれの役割を果たしていくのが大切ではないか。婦人の役割、夫の役割を、神様からどんな目的でそれぞれに与えられているのかを吟味してはどうかと、そのことを私たちこの箇所から思い巡らすことができる。聖書という大事な書物にこの箇所が書き残されている意味をそのように考えたらいいのではありませんか。ともかく私たちは神様の与えてくださった目的と役割に従って、神様のお考え、神様の喜ばれることを求めて教会を作り上げていこうと、この手紙は伝えているのです。まとめの言葉としては40節の言葉があります。しかし、すべてを適切に秩序正しく行いなさい。さて、では皆さんは教会でどのような役割が、神様の教会を作り上げるための道具としてどのような役割、形が、賜物が与えられているでしょうか。そしてそれをどのように生かしていったらいいでしょうか。これはすぐに分かるものではないかもしれません。何より私たちは神様の思いが分からないものになっている。どんなふうに神様が私たち一人一人を作られたか、どの目的で、どういう用い方で神様の目的のために生きていけるかは、実は私たちすぐには分からない。なぜなら私たちは神様から離れてしまっているもの、罪を抱えているものだから。しかし、そのような私たちが神様の思いをはっきりと知らされたことがあったんです。父なる神様がどのように世界を作って、その作られた者たちをどれほどの思いで見ていてくださるかを教えてくださった方がいる。イエス・キリストが神様の思いを私たちに伝えてくださった。この作られたもの一つ一つが、一人一人の人間がどれほど神様の目にとって値高いか、かけがえのない、取り替えのつけないものなのか、どれほど愛しているかは、それはイエス・キリストが私たちを救うために十字架にかかって自分の命を捧げるまでしてくださったことで知らされた。イエス様がその生涯で、父なる神様はこのようなお方だよと言葉を尽くして、行いを尽くして教えてくださったことで私たちに知らされた。私たちが神様にとってかけがえのなく そして取り替えのつかないもので、神様の教会を作り上げる目的のために誰でも必須であるということが、それは私たち一人一人を救おうとなさったイエス様の愛によって初めてはっきりと知らされるのです。私たちはそのようにしてイエス様のことを知って、初めて自分が思う自分の在り方とかから、今度は神様が思う私たちの生き方に在り方を変えることができる。そしたら初めて教会を作り上げるために自分が何にできるか分かるようになる。その時私たちにとって一番大切なのは、神様が喜ばれることは何だろうと思い巡らすことです。イエス様から教えられた父なる神様を思い浮かべ、聖書を通して伝えられた主なる神様のことを思い浮かべ、神様ってどのようなことを喜ばれるだろうか、今自分が向き合っているこのことをどうするのが神様ならお喜びになるだろうかと思って、自分自身を神様の道具としてお捧げしていくこと、それが私たちの神様に仕えていく歩み、みんなで教会という信仰の家を作っていく、作り上げられるために用いられる歩みなんです。実はですね、そのような歩みというのは、それはなかなか簡単にできるものではないかもしれない。特に私たちは自分と誰かを比べてしまうものでもあります。自分にできることは一つ、神様からかけがえのないものが、自分にしかできないことが与えられたとして考えると、自分にできないことを他者ができるということはよくあることなんです。そうすると私たちはすごく落ち込むし、あるいはその誰かに勝とうとして無理をしてしまう。例えば私自身が新学生として教会に仕えて、牧師になるための研鑽をしていた時のこと、周りには仲間の新学生がたくさんいるんですね。特に私などは同じ教会に通っている新学生がいて、今元気に同じように教会で牧師をしている仲間ですけれど、実はその人と自分を比べることが結構あったんです。その相手はすごくね、勉強のできる方で、とてもね、太刀打ちできないなって思って、うわー落ち込むってなることがあったんです。あるいは御言葉を取り継ぐのもとても丁寧で、いや自分も聞いて励まされるってことがたくさんあった。じゃあそういう時にどうしたらいいか、もうなんか自分にできる違うことを見出していこうとか言って、逆に追い越してやろうとか、それこそ思うことがあったかもしれない。まあ、体力面では私の方が強かったとか、そんなことでぐらいしか強みを見出せなかったけれど、それにとらわれる必要は全く実はない。それこそ、もう一人の新学生は教会で奉仕している時に負けじと自分も隣で説教し始めたりすることなんかもしなくていい。どちらかが奉仕していたら、その奉仕に支えられる側に時になればいいし、どちらかができない時があったら、今度はそこで支える側になったらいい。すべては自分のためでも、相手を追い越すためでもなく、神様に喜んでもらうためだ。そう考えると、自分の目の前に与えられた務め、たとえそれが小さな務めでも大切に行っていけるようになっていく。まあ、そう思うようになったのは、もしかしたら時間かかっているかもしれませんが、私自身もそうやって、少しずつ変えられていった。 イエス様自身がタラントンの教えで教えてくれたように、隣の人がどのような賜物をもらったかなんかは気にせず、ただ主人に喜んでもらえることを願って私たちは目の前の小さなことを一つ一つ行っていく。一つの目的、教会という家を建て上げていくために。そして私たちはイエス様に、神様に喜ばれることを願うんです。よしとされて、よくやったと、あなたは小さなものによく忠実だったね、私と一緒に喜ぼうよと、イエス様がタラントの例えで教えてくれた主人の喜びと同じように、神様に喜ばれることを願って生きていく。実際に鎌倉木下教会も、神様の愛を知り、イエス様に救われた喜びに生かされ励まされて、みんなで今教会という信仰の家を作っている。一人一人に役目が与えられている。一人一人にしか伝えられない、イエス様の福音を伝えられない誰かがいる。牧師だけでも長老だけでもできない。みんなで、教会のみんなで励まし合って、ここに集っているみんなで励まし合い、学び合ってやれることがある。そして私たちは一つの目的、教会を作り上げるという目的に集中していく。さらに言えば、みんなで再臨のイエス様が来てくださったとき、神様に、イエス様に面と向かってよくやったと喜ばれることを願っていく。父なる神様がどのような方か、また同時に父なる神様にとって私たちがどれほど尊くて愛されているものなのか、教えてくださったイエス様に、そのためにこの地上に来てくださったイエス様に、今こそ私たちは耳を傾け、心を向けていきたい。そのようにして今度は主なる神様の喜びを見出していきたい。そしてその主の喜びのために、みんなで一緒に教会でお仕えしていきたい。神様に喜ばれるために、教会をみんなで作り上げていきましょう。イエス、祈ります。主なる神様、私たちを作ってくださったあなたが、一人一人をかけがえのないものとして作ってくださったことを感謝します。イエス様が私たちに、教会に一人一人の使命として伝道の命令を与えてくださったことを感謝します。また鎌倉駅の下教会がそのような歩みの中で教会を作り上げていることを感謝します。これからも主に喜ばれるように祈りながら、私たちが目の前の一つ一つの技をしていくことができますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。